Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第277回ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です、
大谷翔平です。
あ、すごいです ね、 大谷ですね。
すごいですね、
はい、もしかしたらこれ収録がですね、4月の5日大谷がホームランを2試合連続で打ったっていう日なんですけども、もっとすごいことに、はい、なってるかもしれませんけども、とりあえずまずピッチャーとして勝って、中1日ぐらい空けて出てきたらホームラン打って、次の日まではまたホームラン打ってということで、
すごいね。
何よりもなんかよくですね、日本人選手が挑戦、メジャー挑戦とかいう中で、チームメイトとこうハイタッチをする中とかに入ったら、なんか日本では大きく見えてた選手が結構ちっちゃくですね、なんか子供みたいに見えるっていうのがあるんですけど、大谷選手の場合やっぱ身長もあるし足も長いから、なんか互角になんかハイタッチをしてるようなですね、はい、そんな感じに見える大谷選手ですけども、なんか最初はやっぱりですね、なんかまず日本ハムに入った時も二刀流なんてできるのかななんて思って、でも実際それをやってのけて、でもやっぱり人間疑い深いもので、メジャーに行って二刀流なんてできるのかななんていうふうに思ってて、実際なんか記事とか見たら、エンゼルスのですね、チーム関係者選手たちも本当にみたいな感じで、一部やっぱ思ってたところもあったみたいですけども、もう結果でですね、
すごいね、
はい、
またこう投げるよね、そろそろ投げる
だと思います、ね、多分もうこれが流れる頃には2回目の登板も終わって、ね、もしかしたらどでかいことが、
ね、
はいはい、なんか変なフリーみたいになってたらこれが困りますけども、はい、でどでかいことが起こられてるんじゃないかなと、
ね、
はい、
ちょっと見に行ってみたくなるもんね。
そうですね、エンゼルスってどこなんでしょうね、
本拠地、
本拠地、はい、エンゼルスの本拠地をご存知の方はこれぐらい調べろっていう話なんですけどエンゼルス、
なかなかね、大リーグをね、はい、生で見ることはない
ですね。そうですよね、はい、エンゼルス、エンゼルスありましたね、エンゼルスの本拠地、ロサンゼルス、あ、ロスなんですね、なんか
行きやすいですね、はい、こっちからだし、
そうですね、だから日本人の
弾丸ツアーでも行ける、
弾丸ツアーそうですね、日本人の観光客の方とかも、そうですね、ちょっとどっちかというとロシアの方を優先したいから
、はい、取れました、取れました、
いや、まだ取れづらいですよ ね、
ね、
はい、ということで、まあ、アメリカの方にもですね、これからロサンゼルスの方にもいろんな日本人の方が見に行くことになるんじゃないかなと、ね、で、なんか珍しく野球についてこの番組で語ってますけども、
観戦ツアーとかもあるかもね、一郎選手も
ですね、なんか43歳でフルスイングに復帰して大活躍してるなんてニュースもあったり
しますし、一応もね、西側だからですね、
はい、シアトルですかね、マリナーズですね、はい、ということで一郎大谷のはしごなんてことですね、
はいはいはい、
やってみては可能ですよね、はい、いかがでしょうかという、ちょっとあまり、
どんなふりやね
心のこもってないふりでしたけども、はい、ニュースの方に行ってみたいと思います。
ポッドキャスト
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは壱岐島ニュースいきたいと思います、
うん、ほいほい、
今回は非常事態と言いますかですね、多分壱岐島ポッドキャスト始まって以来の中1日で収録をして、
出ましたね、はい、ほんとほんと、
これまた大谷翔平かとですねオープニングで話してることを期待して、
はいはいはい、間違いなく話してると思います。
そうですね、はい、はい、というところなんで、ね、いろんなところからですね、はいはい、本当にネタをかき集めてくるというですね、そんな感じになっております。ただですね、ちょっと、まあ、面白いネタがちょこちょこ集まったので、
はいはい、
そ
んなの。中一日で。
中一日で、はいはい、はい、集まってきましたので、ちょっと紹介したいと思います。で、まず一つ目はですね、時事通信。
はい。
はい。あの、ヤフーニュースから G 通信さんのですね、記事を見つけたんですけども、はいはい、あの、だいぶ、これは年明けぐらいでしたかね。
そうですね。2ヶ月ぐらい前で
した、ね。マンホールカードっていう話をしたと思うんですけども、離島初のカードが人気、うん、長崎県壱岐市ということで、時事通信さんが伝えております。はいはいはいはい、で、長崎県壱岐市が発行したマンホールカードが人気を集めている。うん、鹿児島県知名町と並び、うん、離島初のカードであることが、
どこ
なんでしょうね。ね、あの、ちょっと調べながら話してみましょうかね。鹿児島県知名町と並び、離島初のカードであることが話題を呼び、
うん、ってことは島なんでしょうね。
そうですね。カードの愛好家からの注目を受けていると。ほうほうほうほう、はい。で、それで、このマンホールカード。まあ、ちょっと前回聞いてない方がいらっしゃるかもしれない、うん、マンホールカードとはという話なんですけども、はい、国土交通省や日本下水道協会などで構成する、下水道広報プラットフォームが2016年4月配布を始めたと。
いろんな組織があります
ね。ありますね。はい、表面に蓋の写真と設置場所の経度、緯度ですね。
うんうんうん、緯度、経度って書くけど。
そうですね、うん。なんかちょっと今読みづらかったのはそういうことですね、うんうんうん。で、裏にはデザインの由来が記載され、18年3月時点では293種類が発行されていると。
結構あるんですよね。
ありますね。で、ちょうどこの、壱岐で配り始めたタイミングで、はいはいはい、マツコの知らない世界とかですね、はいはいはいはい、マンホールカードが取り上げられたりとかされたので、
全く知らなかったですね。
そうですね。ちょうどいいタイミングだったのかなとですね。で、今回、壱岐のカードには、地元の伝統工芸品の大凧が描かれていると、うんうんうん、大凧は鬼凧、うん、鬼の凧ですね、うん、鬼凧と呼ばれ武将が島に住み悪行を重ねる鬼を成敗したところ、うんうん、跳ねた首が宇宙に舞い、うん、武将の首に噛みついたという伝説に由来するということになっております、うんはいはい、でこのマンホールは市中心部の商店街などにありカードは市役所で無料配布されると、はいはい、市の担当者は今後は島内のマンホールを巡るツアーも検討している。ああそうなんですね。
なんかね、やっぱ違うんでしょうね、はい、昔の町のやつとか、足部町とかで違うのかもしれない
ですね、はいはい。そう、あ、でも確かにですね、ちょっと僕がですね、通勤路にも、なんかこのデザインとはちょっと違うマンホールがあったりとかするんですよね。だからいろんなところに。
なんかね、カラーのイメージないですよね。
そうです、そうです、そうです。ね、そうですね。僕のは、茶色の、銅の色をしてますね。で、今後はマンホールツアーを巡るツアーも検討している観光客の増加や交流人口の拡大につなげたいとですね。
これを取りに来るんでしょうね。
はい。やっぱ来るんでしょうね。
でも最近こう位置情報ゲーム流行ってるじゃないですか。
はい。
だからやっぱりその、何、地方創生としてはいいですよね。はい、そこ行かないともらえないとか。
ああ、そうですよね。うん、イングレスポケモンとして、ねはいはい、流行ってきて、マンホールカードのなんかアプリとかですね、そういうのが出てきたら面白いかもしれないですね。
このほら、そういえばその後、はい、ダムカードの話。
ああ、ダムカードもありましたね。目音だけダムですね。は
いはいはい。いろいろやっぱね、あるんです
ね。ありますね。うん、なんかそういうの、まあ、確かに。
御朱印だけじゃなくて、ね。
そうですね。御朱印ももうなんかそれの走りみたいなところも、はいはいね、今あるしですね。うんということで、まあちょっとヤフーニュースなのでちょっとコメントなんかを見てみたら、はいはい、ユニークな取り組みでいいねとかですね、アイデアが素晴らしい、うん、過疎の村や島などに興味を持つところが便乗してほしいとかですね、はいはいはいはい、マンホールには郷の浦って書いてますね、うん、今は壱岐市なんだ、へーということで、はい、なんか過去に来られたことがあるんでしょうね、うん、この方はですね、うん、ということでこういうふうに時事通信でも紹介されておりました、はいはい、
ぜひぜひ皆さん、
はい、さらにですね、うん、そして壱岐を盛り上げてくれるということでですね、
はいはいはいはい、
今日、4月の5日撮ってるんですけども、うん、ツイッターを見てたらですね、畑陽子さん、
お
去年、はいはい、壱岐ウルトラマラソンの時にですね、応援隊長として来ていただいたんですけども、はいはい、今日の朝のツイートですね、うん、4月5日朝のツイートで、おはようございます。壱岐に着きましたと。
お
はい。郷の浦、フェリーターミナルの写真がここに載ってますね。そして、その、6時過ぎですね、うん。18時過ぎのツイートでは、壱岐の猿岩 VS ギター侍ということで、猿岩の、ちょっと眼前っていうとですね、目の前に、ギター侍、畑陽子さんが立っているっていう、なんか、遠巻きの写真が載ってたりとかして、うんうんうん、これ、なんか、まあ、番組収録か、なんなのか、
う
ん
そうなんでしょうね、
はい、わからないですけど、このビジュアルでやっておいて、ラジオとかいうことはないですよね。
まさか、ね。それはそれで、
面白いですけど、うんうん、で今、畑陽子さん結構福岡ローカルとかで結構活躍されてますよね。 なので、もしかしたらこれは、九州ローカル、福岡ローカルとかの番組なのかも、
そうかもしれないですね。
知れないですけども、うん、確実に畑陽子さんが、うん、これはおそらく、なんかプライベートとかではなさそうなので、はい、なんかテレビのなんか、あるんじゃないかなと
です、ね。会えなかったな。残念。
あ、残念ですね。でもこれですね、42分前なので、今が、なので、まあ、6時過ぎにこの写真が載ってるので、もしかしたらまだ息にいらっしゃるのかも。
は
い、
でもまあ、芸能人の人でほら、帰った後にツイートしたりとかするでしょ。
そうですね。そうかもしれない、ね。
嗅ぎつけられたら困るんで、
ね。
は
い、そうですね、うん。ということで、畑陽子さんが、息に来ていただいてたということで、はいはい、まあ、また後日ですね、うん、そういう、テレビでやりますよっていうのが。
ね、100キロマラソンあるしね。
あ、来ていただけたら、ねね、っていうか、走っていただけたら、
ね。本当走っていただけたら。去年なんか体調悪く。確かなんかあれ
です。なんかそうらしいですね。だから応援隊長という形でしたもんね、はいはいはい。だから今年はじゃあ、畑陽子さん一緒に走りましょう。うん、はい。
100キロね。
100キロですね、はい。はい。ということで、次のニュースはですね。はいはい、次のニュースはこちらですね。これもツイッターでちょっと見て、Facebook とかでも上がってましたけども、うんうんうんうん、こちらは、実りの島行きということでですね。はい、今が旬、行きの島紫ウニプラン2018ということで。
季節が来ますね。
季節が来ますね。のウニはうまかとよとですね、港やゲストハウスのカナさんがですね、ちょっと写真に出てたりとかしますけども、2018年5月6日日曜日から6月17日日曜日、
ゴールデンウィーク中、
はい、こちらの中でこのプランは1泊2食付きフリープラン、往復フェリー博多行き間のチケットがついてという形で、出発日の7日前までご予約 OK という、こういうようなプランになっております。はいはいはいはい、行きグルメの代表の一つ、島の宝と言われるウニ、うん、旬のウニを各宿お任せウニメニューで堪能していただくお得なプランですということで、はいはいはいはい、お高いんでしょうと。
そうね。
はい。なるかもしれないですけども、
ウニだしね、
はい、うん。2名以上一室利用ということで、大人お一人様ご旅行代金、うん、2名様から再考されますということなんですけども、うんうんうん、17,800円から23,400円ということで、うんうんうん、はい。こちら2食ついて、しかも一泊がついて、交通費までですね、はいはいはい、入っての17,800円から23,400円ということで、はいはい、まあこれ旅館によって値段が変わってくるんでしょうけども。
あと曜日とかもあるん
ですね。それもあれかもしれないですね。うんうん、ということで、これはなかなかお得な、プランなんじゃないかなと思うんですけども、うん、さらに特典がついてまいります。はいはい、旅行中のお食事や買い物に使える、お一人様3000円分の電子マネー、うん、島特通貨をプレゼント。
14,800円から2万円。
に下がりましたね。はい。はい、その時点ですね。はい、しかも、2泊だったら6000円、3泊で8000円分ということですね。うん、ちょっと3泊になったらなぜか下がるというですね。
なるほどね。ことも
ありますけども。はい、はいはい。そしてですね、さらに、ランチに飲食店でも使える、お昼ご飯に使えるウニ丼補助券1000円分付き。ということで、今のところ4000円引きということになります。13,800円から19,400円、うん。だいぶ下がりましたね。
ジャパネットみたいな。
はい、今なら金利手数料。そして、パワースポットや神社のや、情報満載、一グループにつき一冊、行き辞典、うん、通常販売価格500円ということで、うんうんうん、
なるほど。
しつこいですね。要するに、まあ、さっきの値段からですね、うん、4500円お得になりますよということになります。
13,500円。
はい。
はい、13,300円。
300円ですね。うん、から、8,900円になるということですね。うんうんうん、そして、特典4としては、行き日本遺産オリジナル人面積ミニタオル。
お
プレゼントということで、はい。こちら、オリジナルタオル。これ前ちょっとなんかで紹介しましたよね。
はいはいはい。
はい、こちらもプレゼント。ピンク色のやつが映ってますが、うん、色はいろいろある。
くんじゃないですね。
そうですね。人面積のやつですね。はい。はい、で、こちらのポスター、ウニがガーンと乗ってましてですね、うん。素敵なポスターに仕上がっております。ウニ飯だったりとか、うんうん、ウニ、生ウニですね。うんうん、ウニの卵焼き、うん、ウニ茶碗蒸しとかの写真も載ってたりとかしますので。
あー、痛風。
そうですね。福山先生、ちょっと目に毒だったかもしれないですけども、こちら、おそらくですね、福岡の代理店さんとかでも、こういうのパンフレットがあったりとか、はいはいはい、インターネットとかで探していただいても、行、う、き、ん、島紫ウニプラン2018ということですね、うんうんうん。これ多分探していただいたら出てくるんじゃないかなと思います。はいはいはい、というところでですね、うん、ウニの紹介をさせていただいたのでですね、はい、ウニつながりということですね、
はいはいはい、
今日たまたま来る途中にちょっと見てたら、うん、先週の放送ではですね、はい、行き行きプラザに行った ダンクスマンさんを、はいはいはいはい、存分に使わせていただいて、うんうんうん、今週もイレブンメンバーの力を借りてということで、はいはいはい、イキスイさんさんのですね、ウニッキ、これ、はいはいはい、更新のために紹介しているところありますけども、はいはいはい、ちょうど先ほど更新されてたので、はい、紹介してみたいと思います。ウニ飯を春のピクニックのお供にというタイトルで更新されてるんですけれども、はいはい、これは何の話かと言いますと、まずは一つは、先週末ですね、うんはいはい、行われた、先週末か放送の時ですね、うん、生島のお宿、うん、港屋ゲストハウスの2周年お花見パーティーに、ウニギリ屋さんの出店をさせていただきましたということで、ウニギリイコール、ウニ飯のおにぎりのことです ね。
息のね、はい、子供たち、運動会とかね、はい、よく、うにぎり
です、
ね。
うにぎり。うん。やっぱりうにぎりって言うんですか？
どうかな、はい、ちっちゃい頃は、は
い、あんまり名前とか考えず、うん、ウニが入ってるおにぎりぐらいの感じですけど、でもこのうにぎりって名前ですね。まあ、いいですよね。なんか定着しても、ね、はい。っていうのも、結構、まあ、壱岐の、名物を食べようとかですね、はいはいはいはい、なった時に、うん、前もちょっと言ったんですけども、うん、まあ、少しやっぱり根が張るっていうところがある。はいはいはいはい、で、例えば学生さんの旅行とかになったら、ちょっと壱岐の名産を食べれるって言ったら、まあ、安価なものがあったりとかしたらいいのかなっていう中で、はい。このうにぎり、この港屋さんで、やったうにぎりですね、うん、うにぎり屋さんの、メニューがこちらに載ってるんですけども、ウニギリチーズ、サイコロ状にしたチーズを炊き上がりの後に混ぜるですね。ウニ飯の炊き上がりの後に混ぜたやつ。そしてウニギリ貝、貝は貝殻の貝ですね。さらに贅沢気分、粒ウニと貝を一緒に炊いたやつ。そしてウニギリプレーン、ここはシンプルにウニ飯を堪能ということで、はいはいはい、まあウニ飯オンリーというやつですね。と、はいはい、いうこの3パターンを発売されてるんですけども、いずれも400円という2個入りでお漬物付きで400円ということなんで、もしかしたらこの時の特別価格なのかも、はい、知れないですけども、
まあでもこれぐらいでいつも売っててくれると嬉しい
です、ね。嬉しいですよね。うん、例えば港とかにこれパンと売ってたりとかしたら、うんうんうん、船乗る時とかですね、ちょっと
500円でもいいかな。500、
そうですね。うんこれはちょっといいですよね。うん、これ、ちょっと、ご検討いただけたら。
はいはいはい。本当ね。そうそうそう、はい。新しいね。
はい。ということで、この港屋さんの2周年パーティーで鏡開きをしてるような写真とかもここに載ってますけども、風船アーティストの方が来られたりとかですね。はい。なんかギターを持って歌手の方も来られたりとかですね。いろいろあったみたいですけども、そのウニギリで、当日は振る舞い酒に始まり、島内外からのお客さんと飲めや歌への大盛り上がり、宿の前の路地と向かいの神社にあるお花見会場は、終始港屋さんらしい暖かく賑やかな雰囲気で溢れております。したということで、そして注目のウニギリの方なんですけども、売れるかなと不安の中前日から仕込みをしたウニギリも無事に完売と素晴らしいですね。嬉しかったのは感想を直接お話しいただけたこと、ご近所さんに美味しかったから晩御飯にもとわざわざまた来ていただいたりということで、やっぱリピーターがあるわけですよね。はい、
ウニギリ売ってくれるという
ありがたいですよね。ご検討のほど。ということで、イベントでお会いした皆様、そして港屋夫婦さん、ありがとうございました。港屋2周年、本当におめでとうございますと。うんうん、そして、ちょっと上の方を見てみるとですね、うん、こちら、お花見はもちろんのこと、島の特権、遊覧船に乗って海桜を見に行ったり、はいはいはい、先週おそらく紹介したですね、ですね反省湾のやつに行ったんじゃないかなと思いますね。うんうんうんということで、こちら、ウニッキの方には、港屋ゲストハウスさんのホームページと、反省湾の海桜クルーズのですね、うんうんうん、案内っていうのもここに載ってたりとかします。まあちょっと、4月10日までなので、この放送が流れる頃にはもうちょっと終わってるんですけども、
また来年。
来年のためにですね、ちょっとそれを覚えておいていただけたらなと思います。はいはい、ということで、このウニギリですね、福山先生もおっしゃってましたけど、お弁当だったりとかですね、うんうんうん、ピクニックなんかにもおすすめですという、うね、運動会などのとか書いてますね、やっぱりね、はいはいはい。ということで、ウニギリ、ちょっと差し入れお待ちしております。はい、はい。というところでですね、ネットの方からちょっと探したのはいろいろあったんですけども、うん、先ほど出てきた、はいはい、鹿児島県知名町。
そうね、はい。言おうと思ってた。
そうそうそう。どこでしょうっていう話だったんですけども、うん、こちら書いてある、沖永良部島の、知名町ということで、知名町のマンホールカードがあるみたいですけども、知名町のマンホールカードについて調べてみましょうかね。うんうん、というところでですね、この間にですね、ちょっと一つだけちょっと面白いのを紹介しようかなと思うんですけども、うん、この放送が流れてるの、ポッドキャストもなんですけども、うんうん、池江ヘムさん。うん ですね。イケ FM さんっていうのが、どこまでこれが聞こえるのだろうという話で、ちょっと面白いのがあってですね。これ、ちょっとアカウント名を紹介するのは何なので、ちょっとツイッターをちょっと勝手にですね、ちょっと紹介させていただきますけども、結構この方ですね、ジャイロアンテナを使ってですね、いろんなところで、ラジオを受信する、いろんなところでラジオを受信するってことをされてる方だったんですけども、西公園、福岡のですね、福岡西公園中央展望台での受信結果ということで、コミュニティ FM、カモン FM っていうのがあるみたいですね。うん、意外に強力に受信できましたと。はいはいはい、イケ FM 良好、ほうほうほう、そしてアンテナの向き次第では渾身の可能性ありと。コミテン少しノイズがあるものの実用レベルにあるという感じで、はいはいはい、西公園福岡ですね。はい、ボーさんも言ってたんですが、ベースももちとかですね、はいはいはい。行ったらたまに聞こえるよって言うんですけども、西公園ぐらいまで行っても、
桜結構西公園って。
そうです。ね、大堀公園、舞、ね、鶴公園、西公園です ね。あの辺は桜が有名なので、はいはいはい、花見をしながら池 FM なんですね。
ああ、いいかもしれないですね。はい、
そんなことも可能で、みたいなので、はいはい、はい、そんな紹介もしてみたり、うん、そして先ほど言った千奈町のマンホールカードなんですけども、はい、写真が、
ね、
ここをクリックありましたね。千奈町のマンホールカード。
ここをクリックとかいう。
は
い、
もう一回行きます。
ここをクリックって書いてあるのさ、はい。あ、
しかもダウンロードされ
ました
。はい、あ、出ました、出ました。フローラルチナ、フローラルチナは21世紀の街づくりの目標の実現に向けて。
今は久しぶりだな、はい、ここをクリックなんていう文字は、はい、自治体のページぐらいしか見ないですね、今。
そうですね。で、
びっくりした。
ユリの花と街の花のハイビスカスだったりとかね、そんなんが、紹介されて、このフローラルチナ2001年に設置されてますよということなんですけれども、はい、いつか沖永良部島に行った時は。
しかもすごいな、これ、トンボついたまんまの。
はい、あ、本当ですね。まんま PDF がですね、載ってますけど。
まんま PDF ですね。
はい。ということで、千奈町、今日はちょっと一つ勉強になりましたと、はい、はい、いうところなんですけども。
沖永良部島。
沖永良部島ですね、はい。そしてですね、うん、今度は壱岐新聞さんから行こうと思うんですけども、はいはいはい、壱岐の風物詩、うん、半生湾のチューリップ畑、はいはいはい、チューリップが満開ということで、うん、これが流れる頃にはどうなんだろうという話はちょっとありますけども、もうこれはもう、もうここ最近ですね、壱岐ではお馴染みになってますけども、はいはいはい、この10年ぐらいですかね。
そうでしょうね。はい、結構大変そうです
よね。大変ですよね。小触れのですね、方が皆さんでされてるということで、うん、こちらですね、新聞記事もなんですけども、うん、ちょっと今日、イキテレの、フリーペーパー、クバッチですね。クバッチですね。そちらに、半生湾でチューリップを育てる皆さん、春にはチューリップということで、こちら、先ほど言った、小触れの方々ですね。近所の10人とか、
そうそう。
はい、が、ここに写真で載ってまして、うん、この、チューリップをですね、育てる話なんかもここを載っております。
2万でしたっけ ?2 万ぐらいでしたよね。
ですね。
2万株ぐらいでしたよね。
ですね。あ、そうですね。こちらに書いてます。ちょっとですね、これを全部フリーペーパーとはいえ紹介したらなんか申し訳ないので、うんうん、ちょっと一部かいつまんで紹介させていただこうと思いますけども、うんうん、チューリップを植え始めたのは大体20年くらい前、うん。近所の人たちを20人ぐらい集めて、1人950円ずつ出し合って球根を買って植えましたと。うん、そして、いろいろ手伝ってもらいながら毎年12月の中旬から植えてます。3月の中旬に咲きます、うん、畑一帯で2万本ぐらいあると思いますということで、やっぱり2万本ぐらいあるんですね。
大変ですよね。
大変ですね、うん、10人だとして1人当たり2000本ぐらい、
そうだよね、
植えることになりますよね。
2000個植えないといけない
ですね。すごいですよね。でもちろん管理とかも当然あると思うしですね。そうそうそう、
これね、はい、花切ってまたほら株分けしてって、
そうですよ、ね、
来年の準備もしないといけない。
そうですよね。もう1年中ですよね。で、今現在では品種は7種類。咲き終わるのは4月いっぱいということなので、もうちょっとさすがに桜は知ってる頃ですので、チューリップ、あとまだ間に合うと思いますので、はい、もしよかったら見に行かれてはいかがでしょうかということで。
は
い、
Google マップにも。ちゃんと。
あ、
はい。
福山先生が、
はい。はい、登録してあります。
あ、なるほど。ということで、もし、当該から来られた方もですね、うんうん、
分からない、
ね。ちょっと、調べていただけたら、はい、いけるのではないでしょうか、というところで、せっかくですね、この、クバッチを開けたのでですね、うん、ちょっとクバッチの中から他にも紹介してみようと思うんですけども、はい、こちら、タイアンダクさん、ね。
はいはいはい。
ですね。広告が載ってるんですけども、うん、4月オープンということで、これはですね、読み方は、星伊豆、清の湯。あ、星月夜。星月夜ですね。うん、星月夜の湯っていうですね。うん、なんと、超 遠赤外線サウナ、ほうほう、超遠赤岩盤浴、ほうほう、そして超遠赤光明石温泉露天風呂ということで、この大安閣さんのお風呂がリニューアルしたということで、4月オープンということで、なんか今、ちょっと、招待イベントなんかもちょっとやってるみたいなんですけども、日帰りでのご利用も大歓迎ですということで書いております。
じゃあ大丈夫なんですね。
はい。こちらですね、ちょっと、詳しい値段とかはですね、ちょっと広告なので載ってないんですけども、はいはいはい、今まで岩盤浴って昔ちょっとですね、あそこ、どっかにありましたよね。高野原。
ああ、ありましたね、ありましたね。
ですね、あったりとかしましたけど。
あったね。
ありましたよね。
そういえば。
はい。あったりしましたけど、
岩盤浴。どうなったんだ、あれ。
施設はまだあったような気がするけど、どうなんでしょうね。
どうなんですかね。
はい。で、岩盤浴とかがあったりとかしますので、もしですね、興味のある方は利用してみてはいかがでしょうかと。うん、
はい。
はい。そしてですね、ここの、クバッチをちょっとずつ開いていきながら、もう一個ぐらいなんか紹介してみようかなと思ったんですけども、粋な人物館というところですね。はいはいはい、こちら、粋市公民館講座で開催されている、お片付け教室で講師を務める広瀬さんが紹介されております。
そんなのがあるんですか？
はい。こんな資格があるんだなと思ったのが、整理収納アドバイザー。
へぇー。
はい。まあ、特にですね、この3月、4月っていうのは引っ越しのシーズンだったりとかして、まだ段ボールのままなんていう方もですね、いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと。だからこそ今がチャンスじゃないかなと思うんですけども、うんうんうん、新生活が始まるこの時期に大いに助かる人気の講師ですということで、広瀬さん、石田町在住の広瀬さんが紹介されてるんですけども、まあ、こちらもですね、あんまりこれを紹介しすぎたら、
読んでもらわないといけないかね、
はい。怒られますけども、まあこの広瀬さん、この整理収納アドバイザーっていうのが何なのかということなんですけども、通信教育でも取れるみたいなんですよね。
うんうん、
で、試験は当該で実施されると、
うん。
で、結構ですね、学科試験とかもあるんですけども、実地試験なんかもあって結構なかなか難しい内容らしいです。で、まあこちらにですね、絵でちょっと簡単にあるんですけども、まあ、簡単にまあ、これ当たり前の話なのかもしれないんですけど、3つの工程から、整理をする、いる、いらないですね。で、あと、収納をする、片付ける、ということで、まず、なんとなくですね、バーってとっちらかして、なんか、大片付けとかするときですね、なんか、外にバーって出すような感じがありますけども、ここでまずちゃんといる、いらないを分別するっていうところから始めないと、なかなか片付けは進めませんよ、うん、そしてそんな具体的な仕方を教えてくれるお片付け教室っていうのをされてますよということで、これどれぐらいのペースでされてるんでしょうね、お片付け教室っていうのはですね。今ここで見る限りでは、お片付け教室の情報はなかなかないですけども、この粋市公民館講座で開催されているっていうふうに書いてますので、
はいはいはいはい、
この粋市のホームページとか見たら、もしかしたら載ってるのかもしれないですね。うんうんうん、ちょっとすいません、予習不足です。はい。というところで、無線 LAN ルーター、本を、これはいいですね。はい、ということで、まあ、こちら今度、クバッチの方からも紹介させていただきましたけども、
うんうんうん、
はい、だいぶ時間が稼げてきましたね。
うんうんうん、
はい、ということで次はですね、うん、最後にこれをですね、ちょっと紹介しようかなと思います。うん、
はいはい、
壱岐新聞さんの一面ですね、
うん、
下の方になります、下の方ですね。NHK 長崎放送局と壱岐市は、壱岐市の合併15周年を記念して、7月1日に、壱岐の島ホール大ホールで NHK のど自慢を開催する3月28日に発表しましたと、
はいはいはい。
で、こちらにも書いてるんですけども、今回開催は平成18年、26年について3度目と、
うん、
前回は市政施行10周年を記念して開かれました。前回は小柳ルミ子さん、狩人さんがゲスト出演したんですけども、うんうんうんうん、今回のゲストはですね、うん、大月みやこさん。そして、福岡出身のですね、
はい、
駅に来島する氷川きよしさんということで、こちらに写真も載っております。氷川さんだから結構、当該からもファンの方とかがですね、
ありますね、
もしかしたら、観覧に来られるんじゃないかなと思いますけれども、うん、観覧ですね、どうしてもやっぱりこれがしたいというか、はい、観覧したいという方はですね、
はい、抽選ですね。
往復はがき、で、市役所 NHK のど自慢観覧係まで申し込む。
はいはい、
締め切りは6月1日必着ということですので、はい、この申し込み方法の詳細というのは市のホームページに掲載されているとのことですので、
うん、
多分分かりやすくリンクされて分かりやすく載ってると思いますので、
うんうん、どっちかというと年齢的には上の方が多いかもしれないんで、
はい、そうですね、
広報行きとかにも多分載るでしょうね、
載るでしょうね、うん、はい、でもちろん 出場することもできますということで、予選がありまして、うん、それで20組程度が当日出場できるということで、はいはい、出場希望者は往復はがきで NHK 長崎放送局に申し込む、はいはい、締め切りは5月17日必着ということなので、うん、出たい方見たい方ですね、はい、共にあの5月17日6月1日とまだ期日には余裕がありますけども、うんうんうん、ぼやぼやしてたら逃してしまいますので、うん、早めに皆さん、はい、行動いたしましょう、はい、はい、というところでなんとか乗り切りましたニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。